皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月9日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、来年のキーワードは生きるです。毎年ですね、この季節になりますと来年のキーワードっていうのをいつも言ってるんですね。もうなんか過去何言ったかですね、ちょっとよく覚えてないんですけども、もうなんか10年ぐらいこんなことやってると思うんですが、来年どうなったらいいかっていうのもどうなりそうかということを考えてですね、漢字一文字当てるんですね。で、来年はね、生きるっていう字、生命の生という字、この字じゃないかなと思うんですね。それはどういうことかと申しますと、やはり生きるためにみんながもう一回必死になるときということだと思うんですね。例えば皆さんですね、この間も誰か言ってたんですけども、朝から晩までですね、こう机に座って資料ばっか作ってると、これは何をやってんだろうっておっしゃってる方いらっしゃいましてですね、いや、それは昔のことやってんですよと申し上げたんですけども、バカなですね、会議の資料を作ってて世の中良くなるはずないわけですね。で、結局、いろんな意味で、今っていう時代はですね、時代が極まっちゃったんで、こう、生きる実感とかけ離れた生活や仕事をしてる人が増えてしまったんですね。素直にですね、この生きるっていうことと向き合えてない人がすごく多いんですよ。なんかしょうもないことばっかやってて、で、本質的なその、生きるという、生きる意味とかいうことを考えずにですね、毎日過ごしている人がすごく多いと思うんですね。戦争終わった時もそうだったと思うんですけども、戦争中はですね、その生きる意味すらもですね、こう政府からいろいろね、ねじ曲げられていてですね、空理空論のためにですね、命を落とさなきゃならない人がたくさんいたわけですよね。で、戦後なりゃですね、こう、バカなことをね、されたもんだと。改めてみんなその生きる意味とか、なぜ世の中はね、こうやって動いてんのかとか、本格的にその若い人なんかも考え始めたわけでしょう。だからそこに思想が、新しい思想が生まれ、ね、当時は社会主義が非常にですね、人気がありましたから、そういうものをみんなで勉強したし、それから新しい宗教も出てきて、言ってみれば、古い時代が終わって、その自由が来たんですね。もう自由にもの考えていいよ。その生きるっていうこととちゃんと向き合っていいよと、自分自身の命と向き合っていいという状況が来て、ある種の自由ですね。そこでみんななんかその発想と行動をですね、改めていったという、そういう歴史がありますね。来年はまさに私はそういう年だと思うんですね。もちろんそれはその失業多いと思うんですよ。倒産失業、この様子でいくとですね、もうジャパンコーポレーションも崩壊だし、それで政府も崩壊ですよね。来年はこれ解散になっちゃって、どの党も多数取れない状況で、そのまま今のその何て言いますかね、いい加減な政治家たちっていうのも消えていくんだと思うんですね。でもそうしていく中ってっていうのは、過程というのはやっぱりそのね、くだらない資料をですね、朝から晩まで作ってたって飯は食えないじゃん、来るわけですよね。本当にこう意味あることをしなきゃダメなんで。そうするとやっぱり、その、大きな船の中でね、大きな船の一部屋で事務作業をしてるようなことをやってても、やっぱり水が迫ったらですね、自分でその、ね、救命胴衣着るなり、ボート乗るなりして、自分で海を泳ぐか、漕いでいかなきゃいけないわけで、来年はだからそうやってみんなですね、おお、波はこうなってんのか、風があるじゃないか、水は冷たいなとかですね、どこに島があるんだとか、周りにどんな風な人が泳いでんのかとかですね、そういうことをなんかこう、確かめるような年になるんじゃないかと思うんですね。世界も同じだと思いますね。アメリカ、ヨーロッパでも、やっぱ国民の怒りは相当なもんだし、で、これ来年は財政危機で金融破綻でもういよいよメルトダウンですよね。やっぱり日本は強かったなぁ。なんだかんだ言いながら、運も良くてですね。なんとなく国の骨格が90年代の金融危機残りましたけども、ちょっと欧米は難しいでしょう。あれ、戦争までやっちゃってますからね。だからそうするとやっぱり、欧米人自身もですね、今までそのね、文明の頂点を極めたなんて豪語してたんだけども、改めてこれ生きるっていうことをですね、やっぱり真剣に考えなきゃいけないんじゃないでしょうかね。 一方、中国人なんかはですね、みんな生きることに必死すぎちゃって、今度はひっくり返っちゃうですね。やっぱ新興国は大体そうだと思うんですけども、やっぱなんかこう、経済成長が激しかったですから、みんななんかその生きる手応えっていうのは猛烈に感じていたわけですよね。先進国と正反対ですね。だからその手応えがなくなると焦りますよね、生きる手応えが。だからそのますますなんか危険で投機的な仕事もするようになって、それが今度は破綻すると究極のニヒリズムに陥るんですよね。ちょっと考えていただくと、振り返っていただくとわかると思うんですけども、昭和の時代の強烈なその、まあ、マネー新興主義って言うんでしょうかね。強烈な経済成長を優先って言いましょうか。まあ、いくらでも売り上げ上げて銭稼いでやるぞという、ああいう意気込みが消えた後の日本っていうのは、ちょうど平成の一桁の頃ですね。どういう状況だったかっていうと、一気になんか遠征的気分が広がったんじゃないですかね。遠征気分って言うんでしょうかね。ニヒリズムっていうのか、虚無主義っていうのか、もうなんか頼れるものなんかないじゃないかと。何をね、よりどころに生きていけばいいのか、わからない。なんかその心の中が空洞ができちゃったと。なんかそんな人がすごく増えていたのを今から振り返ると感じるんですよね。で、おそらく新興国同じだと思うんですね。その、目の前のその、激しい生きるためのですね、激しい行動ができなくなると、次出てくるのはニヒリズムだと思うんですよ。だからその遠征的になって、だからそれは本当に社会を崩壊させる方向に行くかもしれないけども、いい方向に行けば、もう一回文化とかですね、新しい思想とか、新しいなんか仲間を求めて、その人たちはまあ次の時代の本格的なそのコアを作っていくんだと思うんですが、もう多くの人たちは無有病者のようにですね、毎日を過ごしていくと、そうすると失業も多いし、日本で言えば生活保護みたいなことを受ける人も多いし、で、精神的に病む人も多いという。まあ、そんな状況が新興国はこれ広がるんじゃないでしょうかね。で、一方日本なんかの場合はもうそれが10年、15年続いちゃってますから、こうなってくると今度もそれも行き詰まったということで、もう一回今度は、ね、生きるということを自分で考えていかないと、やっぱり何事も回らないという時にこれで来るんだと思うんですね。一つこの、まあ、ニヒリズムで過ごした20年間、平成の20年間がですね、終わってですね。で、これから本当にその、もう一回、生きるためにどうするんだという、こうなんか、バイタリティをですね、湧き立たせるようなことを、やっぱりやっていかないと、行動していかないと、ダメなんじゃないかなと思うんですね。で、リーダーシップという観点から言うと、前から申し上げている通りで、要するにこの、待ってても、誰も来ないんですよね。要するに、これからの時代というのは、ある意味で言うと、ネットワークごとの時代ですから、その、まあ、毎日テレビ見てますよ。新聞読んでますよ。本屋行って本読んでますと。で、世の中こうなること分かりました。世の中、大変ですねと。で、実際に大企業も潰れてきた。政府も潰れてきた。で、どうなんですかって多分何も起こんないんですね。残念ながら一生懸命新聞読んでテレビ見て、で、今までの会社勤めてて、で、それもダメなら家にずっと座ってるっていう人では、多分何にも起こんないんですよね。まじ、新しい時代が来たと言っても、それどっか遠くの方でですね、お祭りのお囃子が聞こえてるぐらいのもんで、新しいリーダーが出てきたと言っても、それなんか遠くの方でですね、なんかやってる人たちがいるってだけの話で、なんか何にも起こんないっていう感じに多分なると思うんですね。もうすでになり始めてるんですよね。ネットワーク時代って言いますか、まあ、21世紀以降の時代は20世紀と一番違うポイントはそこだと思うんですね。むしろ20世紀って異常な時代で、黙って家に座ってても誰か入ってきてですね、税金払えとかですね、あるいはなんかその、ね、この書類にサインしろとかですね、余計なおせっかいをたくさん焼いてくれるわけですよね。で、要するにもうとにかく黙って座ってるだけでですね、まあとにかく税金は取れるし、まあ、権利と義務とか言ってですね、なんかこう、一人にしてる、することを許してくんないわけですね。必ずどっかのこの組織に入れようとするわけですしね。義務教育だって学校は必ず行けっていうし、で、学校出れば、まあ、とにかく仕事するもんだってどっか会社に入らせられると。なんかこう、ほっといてくれないわけですよね。だからまあ、それ慣れきっちゃうとですね、まあ、簡単に言えば、座ってテレビ見てパンかじってりゃですね、誰か何とかしてくれるという、そういう話になるわけですね。すなわちリーダーっていうのは自分で選ぶもんだと。だから、あれがいいとか悪いとか言ってるとですね、まあそれで次が見えてくるという、そんなもんだと思うんですが、 やっぱそれは私異常事態だと思いますね。その20世紀みたいな、そこまで人を権力で抱え込んで金で抱え込むっていうことは、やっぱり20世紀の精神だったんじゃないんでしょうかね。やっぱりそんなことないですよね。社会ってもっともっと普通はバラバラですもんね。だからやっぱり生きるっていうその基本はですね、人間ですから助け合いで、誰と一緒に生きていくかってことなんですよね。だから今ははっきり言ってみれば、いや誰とでもないですと、政府と一緒に生きていけなさいと。法律よく守って、政府と共に生きていけばですね、まあ、選挙権も非選挙権もあるわけだし、何が不都合ありますかと。法律だって気にならなきゃ自分たちでですね、政治動かして変えればいいんですからと。まあそういう虚構の上にですね、ずっとこう動いてきたわけですよね。だからその一番、だから来年以降大変なのは、やっぱそういう20世紀の虚構を信じ切っちゃった人たちですよね。だからもう出てこないですよ。そんなものテレビ見てたって新聞見てたってですね、明るい話もいい話もですね、未来を感じさせるリーダーもですね、どこにもいないですよ。まあ勉強すること大事ですよ。本読んで勉強して、新聞見て勉強して、ねえ、あれがいいとかこれがいいとか言うのは、それは別に悪いことでもないし、それそのものは悪いことでもないし、それは大いにやっていただいて結構なんですが、でもそれっきりですよね。そっから先何も生まれないし、誰も近づいてこないし、あなた大変ですから一緒に行きましょうなんて声もかかってこないし、なんか起きてもなんか遠くの方でですね、お祭りやってるようにしか聞こえなくて、うん、どんどん一人になってて、そのうち空に困ってきて、ふらふらふらって歩いてみたら、あまりにも眩しくてですね、ちょっと付き合いきれなかった。で、なんか落ち込んでまた家にこもって寝ちゃったという、なんか心象風景から言ったら、そんな感じじゃないかと思うんですね。前から言ってるように、その、止まってる車のハンドル据え切りしてるって今みたいな生き方で、その、なんかね、黙ってると何もしてくんないですよ。誰も来ないですから、車止めてですね、ハンドルを据え切りしてですね、そうそう、テレビの画面見ながらね、テレビと新聞見ながらですね、これがいいとか、あれが悪いとか、この人いいとか、この人悪いとかですね、ハンドルを据え切りしててもですね、多分何にも来ないですね。疲れちゃうだけですよね。だからやっぱりもうとにかく来年以降は、やっぱりその、生きるっていうことに対して、どんどんやっぱ積極的になっていただいて、前へ前へ歩いていくと。ハンドルは、ね、走りながら切れば軽いですから、止まってる車のハンドル水平すると重いですよね。しかしその、まあ、走りながら切ると、まあ、割と楽に切れますね。あただま、しかし最近は、パマステがありますからね。水切りしても結構軽く水切りできちゃうからよくわかんないっちゃわかんないんだけど、パマステなきゃよくわかりますよね。止まってる車のハンドルは異様に重いんですよね。まあ、そんな感じですから、やっぱり生きるっていうことに、そのね、焦点当たってくると、今と違って、こうなんか理屈言う人よりもですね、行動する人の方が、やっぱりはるかに、この元気良くなってくると思うんですね。だから理屈言いは多分黙ってきちゃいますよね。だから本当になんか私は今見ていて面白いと思うのは、その、止まってる人たちの世界っていうのが、どんどん暗くなってきてるんですよね。例えば皆さんその311、今回の震災から今日までの間にですね、皆さんや皆さんの会社はいくつ新しい商品出しましたか？もう6ヶ月以上経ってますよね。この間にですね、いくつ新しい商品を出しましたか？いくつ新しい取り組みをしましたか？何人新しい友達に会いましたか？何件新しいですね、まあプロジェクトに参加しましたか？これ一番大事なことですよね。結局その止まってハンドルを据え切りしてるっていうのはですね、そういうこと何もしてないってことでしょ？いいとか悪いとか不安だとか楽しいだとか言ってるだけで、それ何もしてないってことですね。なんかするってことはですね、それはやっぱり新しいことやってみたり、新しい友達を作ってみたり、なんか新しいプロジェクト参加してみたり、立ち上げてみたり、やってみたってことですね。で、それがいいとか悪いとかいうのは、まあ最終的に後からしかわからないんで、試行錯誤ということで何でもやっていけばね、それがやっぱり新しい縁を生みですね。で、自動的になんか、いつの間にかネットワークの中に自分も入っていてね。で、なんかその21世紀を、まあ、クルーズしてるというような形になっていくわけですよね。だから、この生きるというのは、やっぱりもうこうなってくると、黙って座って誰かが金をくれるのを待ってると、どっかなんかリーダーが出てきて自分の面倒を見てくれるのを待ってるということを言ったら、永遠に来ないんじゃないかと思うんですね。そのやっぱりなんか価値観の転換っていうのが非常に大きいです。で、企業文化の面で言いますと、前から申し上げてる通りでね、 その前前というのは、要するに積極的な文化ですね。建設的な文化ですよね。自己実現だとか、人間性重視だとかいうことで、どんどんどんどん変化を楽しんでいこうって話でしょ。で、そのハンドルを据え切りしてるっていうのは、どちらかというと変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決むかもか、あるいはせいぜい何とか頑張ろうと、まあね、喉から声出して言ってるぐらいの世界で、まあそれはやっぱりなかなかこれは乗り切れないですよね。で、まあそうは言ってもですね、こういう時代だからなかなか体も動かない、気持ちも動かないという人もいると思うんですけども、しかしそんなこと言ってるとですね、置いてかれちゃうんですよね。やっぱりこの時代って止まるときと動くときがあるんですよ。やっぱりこの20年間っていうのは、ある部分は止まってたんですよね。なのでそのリストラとか IT とか、なんかそういうものは随分流行ってですね、だいぶ世の中が形変わったように見えますね。しかし根本的なところはですね、要するに今までのシステムとあまり変わってないところが多いわけですよ。基本的に今世界の人口も70億人ですね。ところがその今我々が依拠している資源とか資源、エネルギー、食料のシステムっていうのは欧米が作ったもんですけども、これ人口30億人台の時がはっきり言ってマックスなんですよ。今のだから資源、食料、エネルギーっていうのは人口30億人の時の地球を賄うのがやっとですもんね。だから30億人を超えたあたりからですね、もうこのね、何十年そうですけども、もうとにかくうまくいかないことばっかりじゃないですか。結局、その人口が多すぎちゃって、行き渡らなくなってきたわけですよ。そうなってくると今度はですね、こう取り合いをするわけですね。それはまだ地球上を探せばどこでもあるように見えるんですけども、やっぱりその時代の枠組みっていうのは今資本主義ですから、そのコストというものを考えないと何事も動かないんですね。コストが高すぎたらですね、それ貧しい人のところに行かないんですよね。だから今のシステムっていうのはちゃんとコストと経済と生活の、その生活水準のバランスを上手に取ってやって、これが大体世界の人口30億人台で動くところまでがマックスなんですね。人口の量で言ったら。だからもう今の欧米のシステムでは、その言ってみれば容量の倍の人口を壊してるわけですから、これダメなんですよね、全然ね。で、今度、しかもこれ100億人ぐらいになるんでしょ、これ。今世紀半ばにはですね、100億人ぐらいになるわけで。ですから、少なくともこれ、今の30億人のシステム、今のこの欧米のやってるシステムは、もう完全にこれ、アウトになりますね。そうするとやっぱり生きるっていう基本的なところに戻ってですね、何するかって話で、これほっとけば生きるために殺し合いをするって話になるわけですよ。実際に殺し合いとかですね、戦争今随分起きてますもんね。でもそれはあまり未来のない話で、そしてやっぱり私前から言ったのは戦略的な低エネルギーっていうのも、低エネルギー生活の方が、かえってみんな幸せになるし、でもそれ以上にやっぱりなんか新しい科学がですね、これ花開いていくんでしょうね。まあ昔電話の交換機だって、その、手で電話交換手がこうね、線切り替えてて、その後今度機械式になってクロスバーってのが出てきて、リレーですね。あれ、ガチャガチャガチャガチャ言いながら切り替えてて、もうこんなんじゃですね、電話回線増やしてもどうもならないってとこで、今度は電子交換機出てきたわけですよね。で、しかも今インターネットだから交換機いらないわけでしょ。まあそんな感じでですね、その新しい技術やその上を行く新しい科学ですね。機械に変わって今度エレクトニクスとかですね。まあそれは今度量子になって今度暗黒物質や暗黒エネルギーにずっと動いていくと思うんですね。何度の技術に動いていくと思うんだけども、それやっぱり新しい科学が入ってくることによって、時代の様相って一変するわけですよね。今までのその困難が一気に克服される局面とは出てくるわけですね。その辺がなんかやっぱりね、人の力の、人の発見の偉大さっていうんですか？その物理学を勉強してんじゃなくて、物の理を勉強して、新しい発見から新しいものを作るということが出てきたときね、世の中やっぱり変わっていきますもんね。だからその本当にみんな、これ100億でみんな元気に楽しく生き生き生きるんだということを誓ったらですね、それは新しい科学の可能性あるところは、片っ端からですね、優秀な人材をつぎ込んで突破口を開いていけばいいんですね。それがやっぱりね、この前へ前へってことなんですよね。やっぱそういうことをですね、これから我々は本気でやっていかなきゃなんない。もうそうしないとどうにもならないということをおそらく来年あたりはですね、まあ日本も世界も天を仰いでですね、実感するということなんじゃないかと思うんですね。ですからやっぱり皆さんもこれ止まってるとですね、黙って座ってても誰も助けに来ませんから、とにかく自分でよく動くことですね。 で、それは新聞屋でもテレビでもですね、政治家でも役人でもさ、文句は言ってもいいと思いますね。文句言われる立場にありますから。しかし文句言ってもあと何もないってことですね。壊れたおもちゃを叩いててもですね、何も生まれない来ないってことなんですね。まあそれに気づいたらですね、まあとにかくあんまり、時間の無駄をしている余裕はありませんからね。自分たちでどんどん、まあアクティブに行動して、未来を自分の力で作っていくという、まあ古来乱世のね、人が生きてきたやり方をですね、皆さんもぜひ学んでいただきたいと思いますね。来年はまさにそういうことが問われる時だと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。来年のキーワードは、生きるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。